ただいま、コロサイの信徒への手紙、3章の1節から4節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の1節の言葉をもう一度繰り返しお聞きいたします。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。あなた方はキリストと共に復活させられたのである。そうここに語られています。で、この言葉というのはエフェソ書と並んで新約聖書の中で一番進んだものの言いようだというふうに言われる場合があります。よく考えると大変これは驚くような言葉なんです。あなた方キリスト者、それは今現在すでにキリストと共に復活させられているのだ。あなた方復活の命を生きているんだ。そう語っているからです。で、復活ということを私たちはキリストが十字架の死からよみがえったことなんだって普段はそう思ってるんじゃないかと思います。ですからイエス様が十字架の死からよみがえられたのだっていう復活ならば、まあ、聞いたことがあります。知ってるわけです。あるいはそういうよみがえりの主が私たちに伴ってくださっていて、いつも一緒にいてくださるんだ。で、そういうことも私たちは自分が信じている事柄だというふうに言えるだろうと思います。そしてまた私たちがそんなふうにイエス様に伴われてこの地上の生活を歩んで、この地上の生活を終えた先に永遠の命が備えられているのだ、神様が命の中にこの私たちを受け入れてくださるのだ、でそういう希望を持っている。で、これもアーメンと言えるでしょう。しかしです、ここにはですね、今あなたが生きているのは復活の命を生きているんだ、そういうふうに言われるんです。あなたが今生きている命は復活の命です。で、そう単刀直入に聖書から申し渡されてしまいますと、私たちはふと考え込んでしまうんじゃないでしょうか。復活をする、でそのために当たり前ですけれども、私たちは一度死ななきゃいけないということになるわけです。死んでもいないのに復活するなんてことは考えられません。しかし私たちはそれならば死を経験しているのだろうか。自分の死が分かっているんだろうか。少なくとも生物学的には私たちは死んでいない。で、死んでいないからこそ私たちは今朝ここに集まって礼拝を捧げることができるわけです。ところが聖書はここで、あなたは間違いなく復活させられているということは、私たちは一度死んだんだということを主張していることになるわけです。私たちが死んだというのはどういうことなのか、いつ私たちが死んだのか。3節にはっきりとあなた方は死んだのだというふうにも言われています。しかしいつ死んだんだろうか、そのことを考えるためにこの手紙の中に述べられていること、少し前のところに遡って聞いてみたいと思うのです。2章の12節から13節の途中までをお読みします。バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。キリストにつく洗礼を受けたとき、 あなた方は死んだのだ、死んで葬られたのだ、そういうふうにこの箇所は語っています。洗礼式が行われるとき、教会の中では盛んにみんながそのことを喜んでお祝いをするということがあるだろうと思います。私たちは洗礼の出来事を自分たちの仲間が増し加えられたことなのだと思って喜ぶことが多いのですけれども、しかし実は洗礼の出来事というのは死の出来事でもあるのだ、ここにそういうふうに教えられています。死の出来事であるならば、私たちが喜ぶというのは間違いなんだろうか。で、そうではないと思います。どうしてか、それは確かに死なんですけれども、キリストと共に死ぬということだからです。12節に確かに書いてあります。洗礼によってあなたたちはキリストと共に葬られるのだ。私たちの死がキリストと共にある死になっている。そしてキリストをよみがえらせてくださった神様の力を信じてキリストと共に生きるものとされる。それはもはや今までの古い命とは違う新しい命をいただいて生きることになっているんだ。そうコロサイの信徒の手紙は教えるわけです。ですから洗礼の喜び、受洗者が与えられた喜びというのはですね、教会の中に新しいメンバーが誕生して私たちの仲間が増し加えられたという喜びに尽きるのではない、そう言っていいんだろうと思います。むしろ主イエスキリストのよみがえりの出来事、永遠の命を生きておられる主イエスキリストが確かにこの地上に私たちともに歩んでくださっている、そのことが目に見える形で私たちに示される、そういう出来事だ、そう言っていいのだろうと思います。そしてまたそれは実は私たちの死の様を表す出来事でもある。私たちはこの地上の命を生き、そしてやがて地上の生活を終えて去っていきますけれども、その時にどういう姿でどういう様子で私たちが地上の生活を終えるか分かりませんけれども、しかしそれはキリストと共にある死なのだということが実は洗礼の時に私たちにははっきりと語りかけられるんです。キリストと共に生き、キリストと共に死ぬ、そしてまた永遠の命の中にかくまわれる、それが洗礼の中に込められている、一つの大きな不思議なこと、洗礼の秘密と言っていいのだろうと思います。キリスト者は洗礼を境に古い自分から全く新しいものに変えられるんです。古い自分が死んで新しい自分が始まります。何が何でも自分の考えや思いに従った意味、そして自分しか頼りとできないところが、その自分自身も本当は頼りにならない、そういうよるべないものが滅ぶんです。そして自分自身は本当によるべない弱いものに過ぎないけれども、しかしそんな私でもキリストを死からよみがえらせてくださったようによみがえらせてくださり、今日の私を支え持ち運んでくださる方に信頼して生きる、そういう新しい自分が生き始めるようになります。で、そういう昔の自分とは違う新しいキリスト者のありようを指して今日の箇所は、あなた方はキリストと共に復活させられているのだというふうに言うんです。キリストと共にというふうに言われています。ここがとっても大事なところだと思うんです。キリスト者が復活の命を生きるということは、自分一人で新しく生まれるとか自分一人で生き直すのではなくて、 キリストが伴ってくださる歩みに入る。キリストに自分自身の本当の姿を示されながら、教えられながら、私たちはこの地上の命をキリストと共にあるものとして生き、終わりまで歩み、そして永遠の命に入れられていくんです。でところで、そういうキリストと共にある新しい命を生きているあなた方は、上にあるものを求めなさい、そう勧められています。でこの上にあるというのは、これはもちろん空間的なことやこの世での上昇ということを言っているのではありません。上にあるものを求めなさい、すぐその後に続けて、そこではキリストが神の右の座についておられますというふうに教えられています。これは私たちが生きているこの地上とは全く異なる天上の世界のことを言い表しているんです。私たち人間の感覚であったり理性であったりで近づくことも極めることもできない、遥かな高みにある神様だけに属するような領域がここでは考えられています。それが上です。それを求めようというのは、そういう遥かな領域について考えたり想像たくましくしろということではなくて、私たち人間には考えることも極めることもできない、遥かな高みにあるけれど、そこにいて実はイエス様が神様と共にある、そのことを受け入れなさい、そういうふうに進められているんです。よみがえりのイエス様は私たちと共にいてくださるけれども、しかしこの地上に私たちの傍らにおられるだけではなくて、実は私たちと共にいてくださるイエス様は同時に遥かなる高みで神様の右の座についておられる、そういう方であることを受け入れなさい、そういうふうに教えられています。よみがえりのイエス様が遥かな高みにおられて、しかも私たちと共に歩んでくださっているというのであれば、実は私たちの命というのも、そのイエス様と共にあるものとして天上の高みに隠されかくまわれている、そういうことになるんです。私たちはこの地上でここに自分の命があるのだと考えがちなのですけれども、しかし復活した人はそうではないのだと言われるんです。私たちの命は天上の神様にのみ属するその領域にすでにかくまわれ移されている。これはもちろん一つの秘密であって、感覚的にわかるとかですね、あるいは理屈を突き詰めていけば納得できるというようなことではないだろうと思います。しかし事実として、キリストと共に死に、キリストと共に復活させられている一人一人の命というのは天にあって神様のもとに置かれているんだ、そう聖書は告げているんです。そういう不思議なことを言い表して、このコロサイの信徒の手紙の3章3節にはこう言われます。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。でここを聞くと分かるんですけれども、私たちのよみがえりの命というのは単にキリストのよみがえりに結びつけられて力を与えられるだけじゃない、そうじゃなくて、実はよみがえりのキリストの中に私たちの命も蓄えられているところがあるんです。4節の言葉は本当に思いがけない言葉だと思います。あなた方の命であるキリストっていうんです。 主イエスキリストは確かに復活しておられ、でも普段私たちはですね、あのよみがえりのイエスもは自分の外におられる方だってどっかで思ってるんじゃないでしょうか。イエス様が現れてこの弱い私を力づけてくださる、でもその時私の命っていうのは自分の側にあるって普通は考えてるんじゃないかと思います。ところが違うんだって言うんです。あなたの命は本当はあなた自身が今ここで握りしめてるんではなくて、天の高みにあってキリストのうちに隠されている、キリストと共に神のうちに隠されている命があなたの本当の命だというふうにここには語られているんです。思いがけない言葉だと思いますが、しかしこういうふうに聖書が語ってくれている言葉を聞くとですね、改めてふと思い当たることもあるんです。去年の礼拝の中でずっとフィリピンの信徒の手紙を聞きましたけれども、あのフィリピンの信徒の手紙の中で使徒パウロがです、自分の生と死についてこんなふうに語っていました。フィリピンの信徒への手紙の1章の21節そして23節をお聞きします。362ページです。362ページフィリピンの信徒への手紙の1章の21節そして23節を読みます。まず21節、私にとって生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのです。23節、この2つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。パウロにとって生きるというのはキリストなんだ、そして死ぬとしても世を去ってもキリストと共にあることなんだ。ですからパウロにとってはですね、生きるにしても死ぬにしても自分は主イエスキリストと一つにされてるんだっていうことをここで言ってます。死ぬことでキリストから離れてしまうなんて全く思ってないんです。むしろこの地上の戦いの日々を超えて世を去る日には本当にキリストと一つに合わされる、でそのことを信じてその日を楽しみにしながら今この地上の生活でイエス様が生きておられるかのように生きる、そういうふうにパウロは語ってるわけです。これはすでに主の復活を信じて自分の命がキリストの中にあるんだ、でそのことを知ればこそこういう希望を持って地上の務めに勤しむことができている姿だ。コロサイの信徒への手紙の言葉を聞いてこのフィリピンの信徒への手紙パウロの言葉姿を聞く考えるとですね、パウロが、ただ地上に生きる自分がイエス様から励まされているというのではなくて、本当に自分の命が天上のイエス様の中にこそ握られている、キリストこそがこの私の命になっているんだと、でそういうふうに信じて歩んでいた様子というのがうかがい知れる、そう思うわけです。しかしこういうことというのはパウロだけに限ったことではないはずなんです。主イエスキリストの復活を信じて洗礼を受けキリストと一つにされた、そして新しい命を生きているのであれば、すべてのキリスト者がこのコロサイ書が語っているのと同じ状況のもとに置かれている、そうなるはずです。私たちの命もまたキリストと共に神のうちに隠されている、そう言っていいだろうと思うんです。主イエスキリストという方を通して私たちの命は実は天の高みに居場所をすでに与えられている、そしてそのことを私たちは誠のことだと信じるんです。 繰り返しますけど、これ感覚で感じられることとか理屈で納得できることではないかもしれないです。しかし確かに私たちの命は天上においてキリストの中に蓄えられ隠されている。そして実は私たちがそういうものであるところから私たちの地上の生き方も定まってくるところがあるんです。二節のところにこう言われます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。で、今日は一足早く三章に飛んでしまったもんですから、コロサイ4神殿での前のところを少し飛ばしてしまいました。で、二章はまだ実は来ていないのですけれども、二章を通じてです、いろんなものが当時のコロサイ教会の人たちを誘惑し、心を惹こうとしていたということが伺われます。当時のコロサイ教会の人たちの心を惑わすものがいろいろあったんです。そしてまた、よみがえりの主にだけ信頼して生きるということから逸らさせてしまうような力がいろいろ働いていたんです。例えば2章の8節にはこういうふうに言われます。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。あるいは16節ではこうも言われます。だからあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。18節にはこう言われます。偽りの謙遜と天使礼拝にふける者から不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけです。こういう言葉を聞くと、またこれは後日改めて聞くことになっていますけれども、本当にいろんなものが1世紀後半のコロサイ教会の人たちの心を惹こうとしていたのだ、そう思わされます。しかし実はこういうことというのは2000年を経てもあんまり変わらないという気もするんです。人間の思い、人間の心ってそんなに成長することができない。2000年前には 哲学の装いを持つそういう騙し事が人間の空虚な思いを埋めていたんです。しかし今日も依然としてですね、多くの人々が空虚な思いで暮らすということがあるんじゃないでしょうか。私たちもですね、人生を生きるときに虚しい思いで生きててもあんまり疑いを感じない、人生ってそういう時もあるって、そんなふうに思っちゃうことがあるかもしれないんです。私たちの場合がコリント教会で、ごめんなさい、コロサイ教会の時代よりももっと悪くなってるかもしれません。この時代にはともかくも精神的な作り話や騙し事で自分の虚しさを埋め合わせしようとしてたんです。しかし今日はどうか、私たちはもしかすると精神的なもので自分の空虚感を埋め合わせしようとさえしてないのかもしれません。むしろ次から次にですね、いろんな品物を手を変え品を変え手に入れるとか、あるいはおいしいものを次から次に求めて食べるとか、美しい風景を眺めて時を過ごすとか、そういうことで自分の人生を満たす。日本の国はですね、世界でも有数なお金持ちの国で、私たちはそういう生活ができるもんですから、私たちはそういうことでですね、自分の虚しさというのを埋め合わせて、時間を潰しをしながらなんとなく自分が豊かになったような気分で生きていくというところがあるかもしれないと思います。今この時だって、私たちは日曜日の早朝礼拝をここで守ってますけれども、しかし世の中はですね、正月の3日ですから、初詣で武田神社に行ってる人がずっとここに集まっているという、人数的には多いだろうと思います。 そこでは商売繁盛を祈ったりですね、無病息災を祈ったりして、なんか自分はですねこの1年間やってるようなつもりになって始まってる、そういう人大勢いるだろうと思います。あるいはそういうことに出かけないでですね、家でずっと撮りためたビデオを見ながらですね、年始の時間をゆっくり過ごしているという人だっているだろうと思います。そうやって自分は豊かになってるってみんな思い込んでるんです。しかし実はです、そういういろんなことっていうのは本当に私たちの空虚さを埋め合わせするのだろうかということは考えなくてはならないと思います。本当に私たちの魂というのはいろんなことをすることで埋め合わせができるものなんだろうか。かつてイエス様がサマリアのシカルの井戸のほとりでですね、サマリア人女性にこんなことをおっしゃいました。この水を飲むのは誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲むのは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。多くの人が普通に求めたがるもの、それは一時的には渇きを癒すように思えるんです。自分がきれいな景色を見たいと思って旅行する、そして予想通りきれいな景色を見ることができる、その時が幸せだなと思って自分は満たされた気分にはなるんです。しかしそれは本当に一時的に渇きをとどめるだけのものです。その人の一生を通してですね、私はこの景色を見てたからもう死んでもいいなんていうにはならないんです。おいしいものを食べることができる、それだっておいしいものを食べたい人がいたって悪くはない。しかしそれだってです、それで一生を生きられるってものではないんです。本当に私たちをですね、一生を通じて安心させ平安の中に生かすものは何なのか、それは私たちの命がこの地上のですね、滅びやすい、あるいは傷つきやすいところにあるのではない、永遠の天の高みにあってしっかり神様が私たちの命を捉えて掴んでくださっている、神様の中にこそこの私の命は隠されている、そしてそこから私たちはこの地上に使わされている今日の生活を歩んでいるのだ、そのことを知ることこそですね、私たちが本当にこの地上の生活を心を込めて生き、そして終わりまで生き、最後に安心して部屋の中に目を閉じることができる、そういう宝なんです。私たちは十字架と復活の主イエスキリストのもとに導かれ、そして今は常しえの神様のうちにかくまわれて生きるものとされています。私たち一人一人、私たちはあなたはそう生きるのだというふうに聖書から知らされて、この地上の生活を生きるものとされているんです。そういう信仰に生きる戦いの舞台として、この年も私たち一人一人の人生はそれぞれにたどられていきます。すでに主イエスキリストの復活によって神様の救いの力というのは燦然と輝いているんです。私たちはそのキリストの栄光に照らされながら、この年も道からにかくまわれて一歩一歩歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなた方はすでにキリストと共に死んだものであって、あなた方の命は天高くキリストと共に神様のうちにかくまわれている。だからあなたはこの地上のものに心を惹かれるのではなく、上にあるものを求めて歩みなさいと、コロサイの信徒の手紙が私たちに語りかけています。私たちは過ぎた一年の間、絶えず主イエスキリストを仰ぎ見て 慰めを受け、勇気を与えられ、励まされて歩みましたけれども、それは私たちがこの地上にあって、あなたの励ましを受けているのではなく、そうではなくて、私たち一人一人が実は天上のあなたのもとにある命をいただいて、この地上を生きるものとされていることを示されることであった。そのことを聖書を通して聞かされています。どうか私たちが誠に主にあるものとして、ふさわしい歩みをこの年も歩んでいくことができますようにお導きください。私たちにはこの年何が起こるのか、まだ全てが見えているわけではありません。思いがけないことや思いを超えるようなことが起こるのではないかと不安を覚えることもありますけれども、どうかその時に私たちの命はすでに天上においてあなたのもとにしっかりとかくまわれているのだということに思いをあげることができますように導いてください。この地上を生きるよるべないものとして私たちがこの時を過ごすのではなく、あなたが天上においてしっかりと捉えてくださっている、そこからこの地上に送り出されて、私たちが今この時主イエスキリストの御業を伝えるしもべとして使わされていることを知ることができますように、そして生きるにせよ死ぬにせよ、キリストが私たちの主なのだと、そしてまた私たちはそのキリストによって生かされているのだということをはっきりと表しながら歩むものとなることができますようにお導きください。御言葉を絶えず私たちに聞かせ、あなたの民の一人であることを思い起こさせながら、慰めと勇気を与え、また力を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちが主によってあなたの中にかくまわれたものとしてここから歩んでいくことができるように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。